みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週が和歌山の今年を展望していただきました。今日はどういったお話になりますでしょうか。
は
い、
実はですね、和歌山県は和歌山県子ども計画というのをですね、作ろうと今しております。
はい、
これはいわゆる5年くらいですね、を一つのターゲットにしてるんですけども、子ども家庭庁ができましたですよね。
はい、
で、子ども真ん中社会っていうのをこれから作っていこうということなんですけども、和歌山県の子ども計画で、子どもや若者がですね、真ん中になる計画を作ろうと今しています。
はい、
で、ポイントは5つありまして、まず子どもや若者の権利が大事にされると、もちろん大人も含めてですけども、だ大人と子どもが一緒になって社会を作ると、うん、今までは子どもは、ね、あんまり意見も聞いてもらえないし、大人が勝手に子どもの政策をしてたわけですよね。
はい、
でもこれ今いろんな政策でそうなんですけど、例えば障害を持ってる方の政策をするときは障害を持ってる方の話を聞く、当然ですよね。当事者言うんですけど、女性活躍っていうんだったら女性の方の意見を聞くとか当たり前なんですけど、子どももそうで、子どもの意見を聞こうじゃないかいうのが中心なんですね。で、子どもって結構賢いっちゅうか、冷めてるっちゅうか、
はい、
見てるっちゅうか、
ね、
しっかりしてるんですよね。ほんで親のこと見ててね、言うこととやってることちゃうやんけみたいな、冷めた目で見てるわけですから、まあ、これをパートナーにして一緒に作っていこうっていうのが一つの話ですね。それからやっぱり自分らしい生活っていうんですかね、多様なですね考え方ありますから、将来誰もが自分らしく社会生活ができるようにすると、それからやっぱり誰もが幸せに過ごせる、それこそ憲法13条で私がいつも言ってる幸福追求の権利っていうのが認められてるわけですから、はい、子どもさんもね、幸せに、
はい、
でもなかなか今例えばいじめがあったり、あるいは家庭内暴力があったり、虐待があったり、あるいはそれこそ児童養護の施設に預けられている子どもさんとかね、本当に幸せになってない子がいるので、それを解決していかなきゃいけない。それからやっぱり社会全体で若者を応援するという仕組みも必要だろうと思いますし、それから最後の柱はやっぱり安心して子供を産んで育てられると、まず宮脇さん一番感じてらっしゃると思いますけど、安心して子育てができる環境、
はい、
これを作る計画なんですね。それでどういうことを決めるかっていうと、まず子供や若者の権利を大人が大事にするということなんですけども、はい、その手前で子どもや若者が自分に権利があるということを知るってことが大事で、今までそんなことを教えてもらってないですけど、
はい、
子どもさんにあんたは権利があるんだよ、幸せになる権利があるんだよと、大事にしてもらえる権利があるんだよ、そういう権利をあることを教えるということをしたいし、それから当然ですけれども、その時に子どもさんや若い人が社会に対して意見が言える、こんなことしてほしいとか、これ間違ってなさいますか、はい、っていうようなことを言いやすい雰囲気、子供は黙っとれみたいなですね、昭和のなんか昔ね、巨人の星っていうね、
はい、
多分 リアルにはご存じないでしょうけど、
はい、
アニメがあってね、もちろん漫画もあったんですけど、その中でね、星一徹というね、偉い昭和のおっさんがおってね、すぐ手出しよるんですが、このおっさんがちゃぶ台をひっくり返したりね、してましたけどね、それじゃ意見言いにくいですよね。やっぱり子どもや若者が安全安心に、家庭の場でもそうですし、学校とか、
はい、
いろんな場で意見が言えるいうようなことをね、やっぱりやっていくということで、そういうことにしないと、
はい、
やっぱり窮屈やし、
そうです ね、
だから今不登校の問題っていうのもどんどん増えてきてますけどね、
はい、
これも県も一生懸命取り組んでますけど、何が問題なんだろうか。一つは 学校が楽しくない、うん、そもそも面白くない、
はい、
でいじめなんかもですね、昔はオープンないじめだった、うん、僕らの頃はね、今はいわゆる LINE の使ったり、
そうですよね、ちょっとね、
うん、SNS 上のそういう中のい、ね、表に絶対見えてこない、でも学校行きたくないみたいなこともあるんだろうし、うん、でやっぱり学校が窮屈、それからやっぱり勉強も詰め込み式っていうか、なんかね、今の状況に合ってないじゃないですか、
はい、
でなんかね、もともと日本の教育っていうのはこう、まあ、先生が安心することも必要でしょうから、秩序正しくて、
はい、
ね、なんかこう協調性とかすごく大事にされてきたんですけど、まあ、時代によってはそれも見直していかなきゃいけないかもしれないですね。これも私よく言うんですけど、体育の時間に、
はい、
あの前習えってやりますよね、前習え、アメリカで僕子育てしましたけど、前習えってありえないですよね、で点でバラバラなんですけど、はい、前習えってやってると窮屈だし、で前習えない子はやっぱりそれは良い子じゃないっていう風になっちゃうんだけど、でも前習ってたらスティーブ・ジョブズは生まれないわけで、人と違うことをやる人がイノベーションを起こしていくわけですから、そういう意味で言うとちょっとその辺もみんなで前習えっていうのが苦手な子もいると、まあ、学校行きたくないようなこともあるだろうし、
はい、
だからそういう意味では子どもさんが生きづらい世の中になってるとしたら、まあ、それも直していく必要があるんだけども、
そうですね、そしてこの意見を言いやすいように、はい、そういう環境と、なんかこう親もそうですけど周りの方がしっかりこう聞いてやれるような余裕だとか、
そうそうい
りますよね、
話を聞いてあげる、はい、
ちょっと待ってちょっと待ってって家庭の中でどうしても言ってしまってるので、私は今反省をしているんですけれども、
お母さん忙しいからね、はい、なんか話しかけてきても、料理せなあかんからね、ちょっと待って
ちょっと待って、が多すぎるのでね、うん、私自身
ちょっと今お鍋火かけてるし、ちょっと待って、でそうかと言いたいことも言わな、言えなくて、その火消して何なの、
そうですよね、
何なの、ね、何やねんって、それでね10分ぐらい番号が遅れてもね、
そうどうもないことなんですけどね、
なかなかできないですけどね、
だからまあ学校だとかでも、そう今周平さんが言ってくださったような柔軟な考えを持った教職員の方とかサポートできる大人の方がたくさんいてくださるとありがたいなって今思いましたね。
そうですよね、だからそこをやっぱり子ども真ん中っていうのは子どもを中心に考えていくっていうことが大事だと思うんですよね。で例えばだから、あの、まあ、子育てすると今も大体どこも夫婦共働きが中心ですから、
はい、
どうしても子どもさん預けることになる、で働き方も多様ですから、延長保育とか、それからまあ病児保育は絶対必要なんですけれども、はい、これは大変ご苦労される、病児保育とかは大事なんですね、
はい、
ただその時に延長保育も大事なんだけれども、預ける方の気持ちとか便利さっていうのはあるんだけど、預かる方の便利さとあるんだけども、預けられる子どもの気持ちもあるんだろうと思うんですよね、
はい、
だからその預けられる子どもの気持ちになって預かる仕組みをうまく作っていくっていう、それが子ども真ん中社会、今まで私もあの国の官僚として携わってきたんですけど、やっぱり大人の目で見た保育行政だったですね、それは預ける、むしろね預ける方にウエイトもそう置いてましたね、つまり働くお母さんとか働くお父さんのためにどうしようっていうのばっかりだけど、ちょっと一呼吸を、いや預けられるお子さんの気持ちになったらどんな仕組みがいいんだろうみたいな、
はい、
そういうことを、まあ、子ども真ん中っていうことじゃないかなということですね、それからまあ、 あのその中で、まあ、今あのいろんなご家庭があるので、所得の格差もあるし、その生まれた場所によって子どもさんの未来が変わるようなことは良くないよねと、
はい、
だこれは社会で子育てするってのはそういうことなんで、どんな環境の子どもも同じようにチャンスがあって教育を受けられたりいろんな体験ができるって、はい、これも子ども真ん中なんですね、でこれもあの体験って結構大事だっていうのが今言われてて、
はい、
いろいろキャンプ行くとか、なんだろう動物園、それこそ動物園で動物見るとか、はい、そういうこともいろんなチャンスがバラバラですよね、
はい、
なかなかあの忙しい中で子供を動物園連れていくっていうのは大変なことかもしれないけど、やっぱり動物園へ年に1回か2回行くことを、行ったことない子ではやっぱりその感性とか違ってくるでしょうしね、 あのそういうその体験をどうやるのかっていうのこれもやっぱり社会全体でやっていかなきゃいけない。みんながみんなキャンプ行けないじゃないですか、
はい、
それはだから学校で、地域で、みんなで年に1回は全ての子どもがキャンプの経験できる、はい、うん、ようなことも大事、
ありがたい、はい、
ですよね、うん、それからやっぱりあの親と一緒に暮らせない子どもさんたちをどうするかって、うん、今日本は大体どうでしょうね、里親で家庭的な環境で育つ子っていうのは2割から3割で、あとは基本的に施設なんですね。で先進国は逆で大体7割から8割がそういう里親的なご家庭に預かってもらう、
はい、
いうことで、まあ、どうしてもいろんな病気とか事情があって2割から3割の子は施設で入るんですけど、逆転してるんですね。で和歌山県も里親を制度一生懸命今応援してるんですけども、やっぱり親と暮らせない子も家庭的な環境で育つような、これも子ども真ん中社会の大事なことだと思うんですよね、
はい、
やっぱりあと居場所ですよね、子どもさんの。
そうですね、
うん、居場所がすごく大事で、
はい、
それはもう小学生でも高校生でも中学生でもみんな一緒で、そこの家庭に居場所がない子もいるだろうし、学校に居場所がない子もいるだろうし、だからそこの居場所をどうやって作っていくのかっていうのがとても大事ですよね、
はい、
それからあとはやっぱり子育て、三脇さんにとこれ切実で子育てがしやすい、まさに、はい、あの働きやすい職場もですね、まあ、それで病児保育はね、これ県ももすごい今これから力入れるんですけど、
いやもうね本当に病児保育は悩ましいところで、
だってね熱出たら、
そうなんですよ、ね、そこから予約って取れないんですよね、朝熱出てたら、うん、預けられないんですよ、うん、っていうところが ね
だからまあ今関東なんかでは、あの駒崎さんがね NPO を立ち上げられて、
はい、
フローレンスということで徹底的に病児保育を、うまくされてますけど、まあ、それ関西にあんまりそういうのないですからね、はい、でまあそれは公でやるべきところも多いので、病児保育はねぜひやりたいなと思ってますね。でそうしたら安心して働けますしね、
はい、
で子どもさんもそういうちゃんとした病院って見てもらえれば、うん、
はい、
あの安心ですからね、
親も子も安心ですよね。
だからそうなんです、だから、まあ、あの政策でいうと和歌山県は ICT でですねマッチングアプリ作って、はい、あの病気になったらすぐにマッチングが、それも市町村超えて県域超えて、
はい
はい、あのマッチングするアプリを予算化しました、
うん、あそれはどういうマッチングなんですか。
いやだからそのどこの病院がやってくれるかっていうのと、そこへアプリで申し込んで、だから当日でも申し込んでできるような。
なるほど。
いや当日に熱出るわけですから
。そうなんですよ。
いや空いてるか空いてるか
予告してくれるってればいいんですけど、
空きがあるかとかっていうのがもうスマホで検索できるようにして、ちょっとでもね、ただまあその病児保育やる病院も少ないんでですね、
そうですね、
それをね増やさなきゃいけないんですよ、まあ、そんなことで頑張っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。